広報小樽、令和4年8月号。この広報誌は、令和4年7月14日に作成したものです。掲載しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。それでは、主な項目をお知らせいたします。特集、小樽市市政施行100周年、これまでの100年、これからの100年、令和5年4月採用職員募集、先輩職員へインタビュー、小樽市長選挙、認知症とともに希望が持てる社会へ、情報パレット、町の写真館スマイル、以上が主な項目です。今月の表紙。今年100歳を迎えた松浜月夫さん。息子さんから笑顔で花束を受け取りました。長生きのコツはしっかり食べること。周りの人に感謝しながら私は私を合言葉に200歳を目指します。特集。小樽市市政施行100周年。これまでの100年。これからの100年。令和4年8月1日で、小樽は市となって100年を迎えました。これまで豊かな発展を遂げた本市には、先人の熱意や努力、創意工夫により築き上げられた歴史があります。市では新たな100年に向け、先人から引き継がれた様々な財産を次世代に引き継ぐため、本市の魅力を多くの方に知ってもらうとともに、市民の皆さんと魅力ある街づくりを進めていくことを目指しています。大正11年、1922年8月、市政を施行。人口117,953人。12年、1923年、小樽運河が完成。昭和6年、1931年7月、小樽開港博覧会を開催。8年、1933年9月、市庁舎、現在の本館が完成。9年、1934年、薩孫国道が開通。12年、1937年7月、開道70年北海道大博覧会を開催。15年、1940年4月、高島町、9月、あさり村を合併。人口164,282人。23年、1948年6月、小樽市保健所を開設。24年、1949年7月、開港50周年記念港祭りを開催。29年、1954年8月、第9回国民体育大会を開催。33年、1958年4月、塩屋村を合併。人口203,486人。7月、8月、北海道大博覧会を開催。泊村から二神御殿を移設。37年、1962年12月、市庁舎、現在の別館が完成。38年、1963年11月、小樽市民会館が完成。40年、1965年8月、市民憲章を制定。42年、1967年8月、第1回小樽牛尾祭りを開催。 1944年、1969年3月、旧日本郵船株式会社小樽支店が重要文化財に指定。45年、1970年8月、小樽から舞鶴敦賀間に定期フェリー就航。46年、1971年12月、薩村自動車道が開通。49年、1974年8月、小樽市総合体育館を開館。53年、1978年11月、市立小樽文学館を開館。54年、1979年8月、市立小樽美術館を開館。58年、1983年3月、市立小樽図書館を改築し新たに開館。59年、1984年6月から8月、小樽博覧会を開催。61年、1986年4月、小樽運河散策路が完成。平成元年、1989年8月、第1回小樽運河ロードレース大会を開催。9月、第44回国民体育大会秋季大会を開催。2年、1990年小樽市観光物産プラザ、運河プラザを開館。6年、1994年5月、高島小学校温水プールを開館。7年、1995年4月、小樽市民センターを開館。10年、1998年9月、はつらつ長寿憲章を制定。11年、1999年2月、第1回小樽雪明かりの道を開催。13年、2001年11月、旧手宮鉄道施設が重要文化財に指定。19年、2007年4月、北尻瀬広域クリーンセンターを開設。7月、小樽市総合博物館を開館。20年、2008年10月、小樽観光都市宣言、今こその心意気を宣言。22年、2010年4月、北尻瀬定住自立権形成協定に調印。26年、2014年12月、小樽市立病院を開院。28年、2016年11月、旧国鉄手宮線散策路が完成。30年、2018年5月、日本遺産北前船寄港地選手集落に追加認定。12月、尻瀬自動車道余市インターチェンジから小樽ジャンクションが開通。令和元年、2019年5月、北の産業革命炭鉄鋼が日本遺産に認定。3年、2021年3月、国道5号桃内塩屋間に塩屋トンネルが開通。4年、2022年2月、旧三井銀行小樽支店が重要文化財に指定。10月予定、市政施行100周年記念式典を開催。100年間の移り変わり。この100年の間、 周辺町村との合併により市域を広げ、各地域の町並みは変わりましたが、一部で100年前と変わらぬ風景が見られることも本市の特徴です。写真2枚。1枚目、昭和初期の高島町。2枚目、昭和33年3月の塩屋村。市庁舎の改築。市政施行当時の庁舎は明治34年1901年の建築で、老朽化が進んだことと事務の増加により手狭になったことから、昭和8年1933年に建て替えられました。建て替えに際しては、市の有力者から建設費の4割近くにあたる10万円当時の寄付があったことからも、当時の小樽の隆盛ぶりをうかがわせます。写真2枚。1枚目、市政施行当時の市庁舎。2枚目、現在の市庁舎本館。変わらぬ景色。市政施行当時、小樽には24の銀行、無人を含むがあり、北日本随一の経済都市として発展を続けていました。戦後、多くの銀行が東郷や札幌などへの移転をしましたが、重厚な建物はそのまま残され、現在も活用されています。特に、色内銀行街と呼ばれた地区は、明治から昭和の近代建築が立ち並ぶ国内の他地域にはない歴史的な景観を作っています。写真2枚。1枚目、約100年前の色内銀行街。2枚目、現在の色内。